のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト、 iPad ワーカーズポッドキャスト。今日は iPad を、娯楽に使う、久しぶりに子供と一緒にゲームするのに iPad を使い始めたよっていう話をします。
あー、ブロスターやっとった。
そう、ブロスターっていう、あれはなんていうゲームなの？何系のゲームなの？
3対3の、トップビュー視点の対戦シューティングかな、用語にするなら。
多分、確か2018年の12月ぐらいにリリースされて。
10月か11月ぐらいじゃなかったかな。まあまあ、その5、6年前だと思う。
やり始めたのが確か12月の、なんか覚えてるのが、セントレアの、ホテルで暇でやってみようかなってやり始めたのがきっかけで、それから、ゲーム下手なんだけど、キャラクターが可愛くって、ずーっとやり続けてて、5年ぐらい？なんか、ほぼっていうか、毎日やってたのが、
3年ぐらいは、なんか、結構やっとった印象。
結構やってて、ずーっとやってて。ただ、ここ、1年ぐらいかな？ 1 年は経たんかもしれんけど、1年ぐらいかな。多分、万年筆でペン習字とかを始めた頃から、そのゲームする時間が、なくなったというか、代わりにペン使う時間になったみたいな感じで、あんまゲームをしなくなって、でも別に消すほどではないけど、ずっと iPad には入ってるみたいな状態で置いてたのが、最近ふとなんかきっかけで再開したというか、子供がなんか一緒にやろうみたいに声をかけてきて、で、またやるようになった。
小学校3年生、次4年生な小学生がスプラトゥーンとかフォートナイトを経験した甲斐もあってか、やっとまともにプレイできるようになった。
そう、その1年前の途切れる前にもちょこっと一緒にやってたりとかはしたんだけど、
下手すぎて勘弁してくれってやつでしょ。
そうそうそう、介護ゲームみたいな感じになってて
そのブロスっていうゲームが指先の反射神経とかはいるんだけれども、どんなゲームにも言えることなんだけど、結構戦術的立ち回りっていうの、そういうのが割と重要だったりして、言ったらそのスーパーマリオより考える要素が多いんだよね。で、ちっちゃい子だとそこがわからんくって、その指先の技術はもう圧倒的に春菜より上なんだけれども、介護しないといけないぐらいの腕前だった。
一年前はそうだった。で、最近また復活してやってみたら、息子がすごく上手になっていて、その、隣同士でやってるから、言語でさ、ここに誰々が隠れてるよとか、このキャラはこういう攻撃に注意するんだよとか、近づいちゃダメだよとか、引き込んじゃダメだよとか、いろいろ、こう声かけしながら、プレイをするんだけど、その声かけにちゃんと反応ができるというか、対応ができている。
わかるようになったんだよね。その何が必要なのか、どういうことが重要なのか。
そう。で、面白いのが、多分そのスプラトゥーンとかフォートナイトの影響で、なんか中射程とか長射程みたいな、そういうゲーム用語でちゃんと理解ができるから、長い距離撃つやつは近寄られたらやばいけど、威力が強い、弾の威力は強いみたいな、そういう、なんていうの、ゲームの、その、どのゲームにも共通するようなこと、
メタな範囲でゲームの理解が広まったって感じ。
そういうのも強くなってて、一緒にプレイしてて、本当に、面白くプレイができるゲームが、やっと一緒にチーム組んでても、できるようになってきた。
っていうのはやっぱ、成長だね。その 3D のスプラトゥーンとか、フォートナイトなんだけれども、やっぱ、その本質的なところが似ているというか、その技術が他のゲームに活かせるようになってくる、人間の能力の成長の凄さみたいなのはなんか思い知る感じがする。
で、その久しぶりにゲームをやって、やっぱゲーム面白いな、ブロスター面白いなっていうのも巡り巡ってっていうか、そのゲーム自体が終わってないからっていうのもあるし、自分の中でやっぱりそうやってぐるぐる巡って楽しいものが変わっていくっていうか、最近またペン習字の熱が下がって、そっちのゲームの方にこう熱が上がってくるとかも面白いなって思いながらやってた。
自分の趣味の変化変遷が面白いってこと。
うん、結局やってることは変わってないんだけど、それがその時々でぐるぐるこう回ってくるみたいな。
うん、波があるというか、まあいろいろ循環してちょっとずつ変化していく。ペン習字は熱が下がったの？
前ほどではないかな。一応そのパイロットのペン習字、月に1回のその課題は提出してるし、練習もしてるんだけど、毎朝その書く朝の書写活みたいなのは最近せずに、本を読む時間、まあ本を読みながら読書メモをその万年筆で書いてるからそれでいっかみたいな。
うん、練習ではないけれども使ってはいる。
で、あとはその手帳を買ったから、今年はその手帳に書く時間、それも万年筆使って書いてるから、そっちでもペンを使うし、
書くこと自体が目的化しているんじゃなくて、書くことがだんだん手段になってきた、変わってきた、手段に、
うん、昔からそんな感じだったから、その去年の今頃は多分万年筆買って楽しいから、とりあえずなんか書きたくって、でもなんか書くもんないから、朝のその書写活っていうハッシュタグを見つけて書くテーマを与えてくれる、でそれに沿って書けば、あ、書けるじゃん、楽しいじゃんってなってた。まあその時も iPad で、そのお手本を表示してそれを見ながら書くみたいなことをしてたから、 iPad を直接使っているわけではないけど、何かしらやっぱり自分のその身近なところに iPad があってよかったなとは思う。
俺そういえばゲームの話なんだけど、やっぱ思い返すとハースストーンから始まり、レジェンド・オブ・ルーンテラっていうゲームをやったり、今もたまにマーベル・スナップをやっていたり、そういえばやっぱ本質的にずっと長く続いているのはカードゲームな感じがする。あれはやっぱさ、スマホと相性がいいんだよねっていうのは思うし、まあ手軽にできるという意味でもなんか波はあるけど、そういえば大きな意味でやめていないなっていうのを思い出した。
マーベルスナップ一時期ハマってる時とかは面白かったのが、そのマーベルのキャラクターにも興味を持ち始めて、
まあ春菜との共通の話題だっていうのもあるよ。
まあただほとんど知らないっていうか、あの超メジャーな映画で主役を張ってるようなキャラクターはパッとわかるんだけど、そのシリーズコミックスかな、主にマーベルコミックスの方で出てきたキャラクターとか、その名称、名前もコミックスでの名前と、映画で出てくる時のキャラの名前が変わってることとかもあって、で、それでなんか誰それみたいな。で、調べたら、ああ、この話に出てきたこいつね、みたいな。
今だとね、ホープ・サマーズとかね、カル・オブシディアンとかそういうキャラが出てきて。
ホープはアントマンとかかな。
あ、わかるんや。
まあそんな感じで、まあ共通の話題が増える。まあ子供とそのゲームの話で盛り上がれたりとか、ゴリゴさんと、まあ、マーベルつながりでその映画とそのカードゲームがこうクロスしたりとか、まあ、そういうのも面白いなっていう、特に iPad は関係ないんだけどそういう話かな。あと最近あのネットフリックス、何回かあの加入してはやめて加入してはやめてみたいなのを繰り返してて、でさらにそのサービスもディズニープラスだったり、U-NEXT だったり、Netflix だったり、いろんなところをこう点々としてるんだけど、最近また、U-NEXT じゃない、Netflix に加入して、きっかけは多分3体かな。3体のドラマが、まあ、Netflix オリジナルで見れるっていうのを知って、まあ、興味あるなら見よっか、入ってみよっか、みたいな。ゴリゴさんと春菜さんの二人がなんか興味あるなら、まあ見たいものがあるなら入ってもいいかなっていうので入ってみた。
3体今のところ1話を半分見ただけなんだけど、非常に質が高そう。なんか予告編見た時さ、なんじゃこりゃって思ったんだけど、本編を見る限りは、変わってるんだけど、良い感じなんじゃないかなって思った。
で、ネットフリックスも今、プランが3つぐらいあって、一番安いのはあの広告付きプランで790円で、次が広告なしの1480円ぐらいかな、 で、一番高いのが画質が良くって、あとあの空間オーディオ対応の、1980円っていうプランがあって、まあどれにするっていう話になったんだけど、まあ500円の差だったらっていうので、一回その試してみようって1980円のやつにしてみたんだけど、あの空間オーディオ結構良かったよ。
3体したいような。
残念。
何だったかな、もう一個ぐらい見ようと思ってたやつは空間オーディオ対応してたけど、3体はダメでした。
なんか全作品ではないけど、結構多くの作品がある、ドルビーアトモス対応っていうか、あの空間オーディオに対応していて、はるなさんはネットフリックスオリジナルの映画ギルティっていう、ちょっと古い2021年ぐらいの映画なんだけど、なんか見たいなと思ってたやつを、まあ、見て、その話があの911の緊急電話っていうかのオペレーターの人を主人公として、あの軸にスタートしていく見せる映画なんだけど、その声の相手っていうのは一切映像は出てこないのに、音声だけ、音だけで相手からのその緊迫した電話、緊急の電話の音と、そのオペレーターの主人公のおっさんの、
そういう見せ方なんや、
顔と演技だけで進んでいくから、その電話の先の人の顔とか場所も一切出てこないっていう映画。
ある意味あれはね、あの自主制作系っていうか低予算で作れるアイデアと能力があると作れる映画やね。
で、これがさ、やっぱりその音を中心に進んでいく映画だから、空間オーディオと非常に相性が良くって、あのね、ちょっと途中で子供に後ろから声かけられてめっちゃびっくりした。
没入できたのね。
そう、後ろからやっぱ聞こえてくる感じがめっちゃするから、それはね、あの、面白いなって。で、どうせ、まあ、ネットフリックスプランに加入して見てみようかな。で、空間オーディオ対応のそのデバイスというか、その鳴らせるものがないといけないから、まあ AirPods、まあ、
iPhone、iPad だと結局 AirPods がいるんだよね、プロか MAX が。
が持ってるっていう人は、あの一番高いプランにして、空間オーディオを楽しむというのも一つ手じゃないかな。まあもちろんあの Apple の TV で見れるやつ、は空間オーディオ対応のやつ結構いっぱいあるので、そういうの見るのもいいかな。
俺そういえば見たけど、あの潜水艦のやつしか空間オーディオの記憶ないな。
あ、見てる映画の種類にもよると思う。アクション系とかはね、結構そのいろんなとこ、横から音が鳴る、後ろから鳴るとかが多くって面白い。
なんかそう、あのめっちゃ期待していた割に音楽も映画も結局ほとんど使う機会がなくって、まあ音楽は割といいっちゃいいかなって思うんやけど、そのわざわざっていうレベルではなかったし、映画も見ようと思っていた3体が非対応で、多分俺は1ヶ月に3体見ると多分1ヶ月終わるからさ。
8話やったっけ
?3 体。8話、約1時間が8話。で、週に2個単純に見ないといけない計算でしょう。多分1ヶ月で損でおしまいやな。
まあそういう使い方というか、まあ結構その娯楽だけに使う、エンタメの消費だけに使うの iPad もったいないっていうのもあるけど、そのエンタメ機としては本当に最高の機械、ゲーム機にもなるし、そういう映画視聴のあの視聴デバイスにもなるし、書くこと、ペンが使えるので書くこと、メモ、ノートの代わりにもなるし、その考えることを進めるようなことにも使えるし、日記とかそういうのにも使えるし、本当何にでも使えるって感じで、何にでも使えるから何に使っていいか分かんない問題みたいなのが結構ある気がするので、そういうのも今ちょうどあの作ってるアプリ図鑑、iPad アプリ図鑑っていうのを春に出したいと思って頑張って、KDP で作っているので、そういうのも、まあ、最初第1弾はちょっとエンタメ系あんまりもう手出してないから入れれてない、ノートメモアプリが中心なんだけど、へえ、こんなアプリがあるのかとか、こんな使い方ができるのかみたいなのをあのざっと見れる本にしようと思っているので、よかったら アンリミ対応にする予定なので、まあ、よかったら見てもらえるとそっちも嬉しいなと思います。ということで今日は、まあ、iPad をエンタメに使う、
まあ、最近ある意味めっちゃ当たり前な普通な話
そう最近そう1年ぶりに、復活したゲームをやってみたりとか、Netflix のあの一番高いプランの空間オーディオが良いぞみたいなお話でした。番組への感想やリクエストなどはシャープ iPadWorkers のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週 iPadWorkers ポッドキャストでした。 iPadWorkers